天、感謝いたします。素晴らしい臨在の中で主を賛美する恵みに預かっていることを感謝いたします。このような至らないものですけれども、主がまた牧師先生教会がこのような機会を与えてくださっていることを感謝いたします。私いつも二部礼拝中は下で奉仕していますので、あまり接点なんて言ったらいいんでしょうね、あまりお話しできない方々もいるのを見て嬉しく思っております。いつも子どもたちの働きに、お祈りとご支援いただけていることを感謝いたします。コロナ禍で子どもたちも大変な状況ではありますけれども、その中でも守られて小中学生の礼拝を持つことができていることを感謝いたします。まだエンジェルの礼拝は持つことができていませんので、そのためにぜひ覚えてお祈りいただけたらなと思います。先週は私1週間夏休みをいただいていまして、奥多摩の奥多摩バイブル謝礼というキリスト教系のキャンプ場、子どもたちのキャンプで使うキャンプ場に行ってまいりました。この中で行ったことのある方おられますかね。おいますね、少数ながら、おられます。いいところですよね。そのところでやはりキャンプ場ということで、コロナで大変な中にあるそうです。奥多摩バイブル謝礼も2000人ぐらいキャンセルが出てしまっているということでした。キリスト教系のキャンプ場、日本に30以上あるのですけれども、全体で2億円以上の損失がもうすでに出ているとお聞きしています。私たちの教会でもお世話になった恵み謝礼も閉鎖が決まっていますし、いくつか閉じなければならない決断に迫られているキャンプ場もあるとのことです。ぜひ、信仰の育成のために、また信仰決心のために、献身の決心のために用いられてきたそれぞれのキャンプ場の祝福のために、覚えてお祈りいただけたらなと思います。私たち、神の国を生きる弟子として、弟子の祈りを、6回にわたって学んできました。復習するとね、もうそれだけで終わっちゃうので、ぜひインターネットや CD やポッドキャストを用いて復習していただけたらなと思います。今日もマタイの6-9-13を一緒に朗読して御言葉の時としていきたいと思います。マタイの6-9-13、子どもたちに朗読の恵みを教えていますので、今日もたくさん一緒に朗読したいと思います。主がそのことを通じても私たちを祝福してくださると信じています。マタイの6-9-13、よろしいでしょうか。ご一緒にお読みしましょう。せーの。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧をも今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄とは常しにあなたのものだからです。アーメン。アーメン。一言だけお祈りさせていただきます。ハレルヤ。愛する天のお父様、主が今日私たちを呼んでくださり、主の愛が私たちの中に豊かに注がれていることを感謝いたします。そして主は御言葉をもって私たちを清めてくださり、導いてくださる方であるから感謝いたします。 語るしもべを隠してくださり、聞く者たちの耳を開いてくださり、この時間が主だけの時間となることを感謝いたします。すべてを委ねし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はいよいよ、荘園を除いて最後の部分、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいというところに入っていきたいと思います。まず、試みという言葉に注目したいと思います。試みはギリシャ語で、次のシートですかね、ギリシャ語でペイラスモスという怪獣みたいなね、言葉が使われています。この試みの他に試練や誘惑などとも訳される言葉です。試練と誘惑って逆の意味かなと思うんですけれども、結構近い関係にある言葉です。うちの家では買ってくると、子供たちがいるんですけれども、アイスを買ってくると無制限に、ね、食べる子がいるので、誰とは言わないんですけれども、無制限に食べる子がいるので、アイスを食べるときには必ず許可を得るようにというルールが決まっています。でそれは、パパの言うことを聞かないといけない、ね、アイスが冷蔵庫に入っていたらパパの言うことを聞かないという試練の始まりであって、またパパに隠れて食べちゃおうっていう誘惑でへの始まりでもあります、ね、試練と誘惑が一緒に来るわけです、ね、その誘惑の戦いがあまりに激しすぎて、冷凍庫を開けたり閉めたりしてるみたいなんですよね。それで冷凍庫のものが溶けてしまって、新しいルールが、冷凍庫を開けてはならないっていうルールが我が家では加わっていますね。コインの表裏のように、このペイラスモスっていう言葉には、試練と誘惑という意味があります。ヤコブの 1-2 も一緒に開きたいと思います。ヤコブの手紙 1-2、はい、ここも一緒にお読みしましょう。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。アーメン。ここにも試練に遭うときには、ペイラスモスっていう言葉、ペイラスモスに遭うときにはと同じ言葉が使われていますけれども、主の祈りにおいてはペラスモスに会わないように祈りなさいと教えられているのに、ここではペラスモスに会うときにはそれをこの上もない喜びと思いなさいと書かれています。なぜかっていうと、矛盾したことを言っているのではなくて、このペラスモスっていう言葉には二つの意味があるからなんです。日本語でもそういう言葉ありますよね。例えば、結構ですっていう言葉。お水いりますかって言われて、結構ですって答えたとき、それはいらないっていう意味ですよね。そう。ただ、お水で良いですかって聞かれたとき、同じように結構ですって答えると、それはイエスっていう意味ですよね。くださいっていう意味になります。私、ね、理由全然わかんないんですけれども、脳が勝手に変換しますよね。ね、他にも、適当、ね、雑っていうのと、ちょうどいい適当とか、またいい加減など、二つの意味を持つ言葉、日本語でもあります。ペイラスモスはギリシャ語において二つの意味を持つ言葉です。そして、この良い意味の試練、ペイラスモスは、ヤコブの手紙において、命の冠に至らす信仰を成長させる大切なものだと教えられています。 そして悪い意味のペイラスモス、誘惑の方は人々を死に連れていく悪いものだと教えられています。二つの意味の言葉が一つの単語になっているので、どちらをのことを言っているかっていうのをきちんと理解しなければなりません。主の祈りの方に戻りたいと思うんですけれども、私たちを試みに合わせないでっていうのは、どちらの方を使われているでしょうか。この祈りは、ペイラスモスに合わせないでと祈っていますし、その後、追句、セットになっている言葉が、悪からお救いくださいという言葉なので、ここでのペイラスモスは、私たちを神から引き離す誘惑、試み、否定的な意味での言葉が使われているということが理解することができます。ちょっと難しい話でしたけれども、この理解の上に御言葉を読んでいきたいと思います。今日は4つのポイントでお話ししたいと思います。1番目のポイントは、すべての試みに勝利したイエス様ということです。イエス様は私たちに試みに合わせないでと祈るように言われました。けれどもイエス様の生涯はどうだったかっていうと、試みの連続でした。交渉外の初めから荒野で試みられて、パリサイ人、サドカイ人なのに試み続けられたと聖書に書かれています。ルカの 22-39 から46、ここも一緒に開いて読みたいと思います。すごいですね。2部礼拝をもう登録してるんですね。めっちゃ早いですね。二部礼拝出たことないので、ルカの 22-39 から46、ここもよろしいでしょうか。ここも一緒に朗読したいと思います。せーの。それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れて、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならば、この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、御心の通りにしてください。すると、御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけた。苦しみこらえて、いよいよせずに祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子のところに行ってみると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか。起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。アーメン。これはゲッセマネの祈りの箇所、ここに絵があるかと思いますけれども、イエス様が最も激しい試みを受けられたその箇所です。イエス様は、すべての人の罪が入った杯を目の前に、また神様から引き離される十字架の死を目の前に、本当に苦しみ、もだえながら祈られました。そして、イエス様はその試みに負けることなく十字架への道を歩んでくださいました。けれども、弟子たちは誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われたにもかかわらず、この誘惑に陥らないようにというのも、ペイラスモスという言葉が使われていますけれども、神様に、イエス様に言われていたにもかかわらず、肉体の弱さに負けて何度も寝てしまう、 祈ることができない人間の弱い姿を見ることができます。人間は弱いもので、神様の御言葉に従い通すことができないものでした。だから神様はイエス・キリストを送ってくださり、この地上で神様の御言葉に従うということがどういうことなのか、イエス様を通して私たちに教えてくださったんです。数年前、岡山でこんなニュースがありました。たくさんの子どもが参加するマラソン大会があったんです。263名の児童が参加しましたけれども、263名中262名が誘導ミスで道を間違えてゴールすることができず失格になってしまったそうです。けれども、一人だけはゴールすることができたんですね。それはなぜかっていうと、その子はね、ちょっと足が遅かったんでしょうかね。最後尾にいて、その後ろに係の人が一緒に走ってくださったそうなんです。なので、係の人が正しい道を教えてくれたので、その子は迷うことなくゴールすることができたそうです。そして、その一人完走したその人を優勝者として表彰するというのがニュースに載っていました。マラソンにおいて正しいコースを走らすことができるのは正しいコースを知っている人です。私たちの人生においても正しいコースを教えてくれる人は正しい道を知っておられる方だけです。私たちの人生は様々な試みがあります。病気だったり、経済の問題だったり、恋愛や家族の問題だったり、人間関係など様々な問題を通して、サタンがまた自分自身の欲が私たちを違う道、正しい道からそれさせようと誘惑してきます。けれども、イエス様は私たちの行くべき道を知っておられて、正しい道に引き戻してくださる、正しい道を歩ませてくださる方であるから感謝いたします。ヘブルの 2-18 一緒に開きたいと思います。ヘブルの 2-18、開けている方で一緒にお読みしましょう。せーの、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。アーメン。主ご自身が私たちと同じように試みを受け、痛みを知り苦しまれたので、試みられている私たちを救うことができると御言葉に書かれています。ヘブルの 4-15。この1ページ後ですかね、もう一緒に朗読したいと思います。ヘブルの 4-15-16、ご一緒に朗読しましょう。せーの、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。アーメン。イエス様はすべての点で私たちと同じように試みに遭われたとあります。今日コロナ禍でありますので、本当にすべての人がいつも以上に大変な中にあるかと思います。けれども、イエス様は私たちのすべての痛み、私たちの苦しみ、私たちの恐怖、不安感、すべてを知っておられる方です。そして、 折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかとあります。主はその御座から私たちを助けたいと願っておられる方です。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。この祈りは自分自身の頑張りではなくて、ただ主にだけより頼み、主なるイエス様の恵みの御座に出て行く祈りです。私たちが神に近づくときに、神様はこの困難な、どのような困難な状況であっても、その問題がどんなに大きくても、主が手を伸ばしてあなたを救い出してくださるから感謝いたします。今日も折にかなった助けを得るために、大胆に主の前にそれぞれ出ていきたいと思います。2番目のポイントに進んでいきましょう。2番目のポイントは、信仰の試みから救い出してくださるイエス様です。この試みに合わせないでの会うという言葉はギリシャ語でエイズフェロー、他の箇所で飛び込むと訳されている言葉が使われています。他の箇所では中風の、方が友達に担がれて、イエス様のもとに屋根を破って、癒してもらうって、その運び込むっていう時に使われた言葉であります。省訳聖書には、私たちを誘惑に連れ込まないでと書かれています。だから試みにちらっと会うっていうのではなくて、もっとどっぷり浸かるっていう意味の方がなんか、近いような気がします。第一ペトロには、悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていると聖書に書かれています。サタンは何とかして私たちを試みの中に、信仰を失わせようと私たちを引きずり込もうとしているんです。試みに引きずられた、弟子の話、ルカの 22-31 にありますので一緒に読みたいと思います。ルカの 22-31 から32、ここもご一緒にお読みしましょう。せーの。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけて。アーメン。ここでシモン、ペテロがサタンに試みられたとあります。そしてペテロは実際にイエス様を知らないと三度宣言してしまいます。初代教会の中心となったシモン・ペテロでさえサタンの試みに対して無力でした。けれどもイエス様はあなたのために祈りましたと宣言し、ペテロが再び立てるようにしてくださいました。試み、悪いものから私たちを救ってくださるのはイエス様の祈りであると信じます。自分は受験の時、どこにも受からずに受験大失敗した経験があります。布団の中で何日か過ごしました。風呂にも入らず、誰にも会わず、ただ布団の中で、神などいないってね、神様に祈っていました。ね、そう、今までもイエス様を信じていたんだけれども、試みに対して全くの無力で自分の信仰が崩れ落ちていくのを感じました。けれども自分の家族、また教会、また何よりもイエス様ご自身が祈ってくださった祈りによって私はそのところから救い出されました。そしてその時にイエス様に、自分はこれからついていこう、イエス様のために生きようと決めて、それが19の時ですから20年そこにとどまる恵みに預かっています。 サタンは私たちを滅びに向かわせます。けれども、イエス様はそこから私たちを助け出してくださる方です。そして、イエス様を否定したシモンのようなものでも、再びイエス様は用いてくださる方であるから感謝いたします。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。このイエス様の祈りによって立ち直ったシモン・ペテロは教会の中心人物として人々を元気づけ、勇気づけ、主に仕えていったのです。私たちは主と共に信仰の弱っている兄弟姉妹、またイエス様から離れてしまった兄弟姉妹が試みの中、滅びの中に連れ込まれることがないようにイエス様と共に祈るものとなりたいと思います。立ち直ったら兄弟姉妹を力づけてあげなさい。これはイエス様を指定した自分に語られている言葉です。信仰を失ったことのある私たちに語られている言葉です。私たちは主の救いに感謝しつつ、信仰の試みを受けている兄弟姉妹のために取りなす祈る者へとなっていきたいと思います。3番目のポイントを進んでいきたいと思います。3番目のポイントは、サタンの支配から救い出してくださるイエス様です。イエス様の時代、ユダヤ人の祈りの数々の中には、人間個人を圧倒しうる悪に対しての祈りというものがありました。聖書にはないんですけれども、司会文書の中から発見された文書には、どうかサタンや汚れた霊が私を支配しませんようにという祈りがそこに書かれていました。イスラエルは何度も自分たちが抗うことのできない悪の力によって、自分たちの意思を無視され、尊厳を無視され、ホロコーストのような悪の力を体験してきました。歴史を見るときに、国自体、時代自体が悪の中に引き込まれていく、そのような時代を歴史からも見ることができます。コロナ禍において私たちは突然にマスクや食料やトイレットペーパーがスーパーから消え去る。そして公園で遊んでいるだけでも怒られる。幸い日本では宗教的な弾圧、礼拝してはならないとかそのようなことはありませんでしたけれども、突然人々の愛が冷め余裕がなくなり、また社会が大きく変わってしまうということを経験しました。今年は戦後75年ですけれども、戦時中や江戸時代は、御言葉通り生きるなら家族を含めて迫害される、非常に厳しい時代が日本においてもありました。終わりの時代を生かされている私たちは、いつも霊的な目を覚まして、超越した私たちに抗うことのできない悪の力が私たちを支配することがないように、日々祈り、また国のリーダーのために取りなすものとなっていきたいと思います。そして主の祈りは、私の祈りではなく、私たちの祈りです。私たちと書かれています。教会の祈りです。私たちの兄弟姉妹の中には、すでに今、厳しい迫害の中にある方々がおられます。日本においても少数ながらいると思います。北朝鮮に行くならば、中国に行くならば、イスラム圏に行くならば、世界を見るならば、激しい試みの中で、また悪の力の中で、 本当に厳しい選択を迫られている私たちの兄弟姉妹が今日もいます。そしてイスラエルを見るときにも、聖書を見るならば、これから大きな患難がイスラエルの前に用意されていると書かれています。私たちはそのような方々のために、兄弟姉妹として彼らの信仰の守り救いを目を覚まして祈るものとなっていきたいと思います。ガラテヤの 1-4 一緒に朗読したいと思います。あまりにも早いんで、もう開かなくなってきましたけれどもはい、じゃあ読ませていただきます。一緒に朗読しましょう。せーの。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。アーメン。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりましたとあります。イエス様の十字架によって悪の世界からの救いが私たちにすでに与えられているから感謝いたします。私たちはこの事実に立ちつつ、そうなっていない領域に対して、試みや悪が去るようにと取りなしていきたいと思います。最後のポイントに進んでいきましょう。4番目のポイントです。4番目のポイントは、再び来てくださるイエス様です。私も文字通りではないんですが、主の祈りに沿って毎日祈るようにしています。天のお父様を礼拝し、また御国御心について祈り、日々の糧について祈り、私の罪について順番に祈るみたいな祈り方を長年しております。そのように祈るとき、こんなことを言っていいのかわからないんですけれども、最後に行くに従ってだんだん盛り下がってくるんですよね。御国が来ますようにって、なんかね、イエス様の支配が来ますようにってかなりポジティブに祈って、ただ最後の方は悪いものから助けてくださいみたいな、救い出してくださいみたいな感じで、どんどん弱気になっていく、そのような感覚を個人的に持っていました。でもこの弟子の祈りの学びを通して、もう少し神の国、イエス様視点でこの祈りを見ることが開かれたとき、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください、この部分ももう少しイエス様視点で祈るべきなんじゃないかなと教えられています。ルカの 1-72 を一緒に開きたいと思います。ルカの 1-72、ルカ 1-72 から75まで、朗読したいと思います。はい、主はから、はい、せーの。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らの敵を、アーメン。敵の手から救い出しと74節にありますけれども、主の祈りの悪からお救いくださいと、救いについては同じ言葉を使っていますし、敵の手から救い出し、悪から救い出しっていうのは非常に似た表現が使われています。そしてこれはゼカリアの予言ですけれども、この救い出された後の話が載っています。 それは救い出し、我らの生涯のすべての日に、清く正しく恐れなく、主の御前に仕えることが、を許される。ということです。試みと悪からの救い、主の祈りの向こう側にあるもの、それは私たちに約束されたものであり、イエス様の完全な統治です。永遠に清く、正しく、恐れなく、主の御前に仕えることが許されるんです。先日、ユースのオンラインキャンプがあって、同じ話をしたんですけれども、春のユースキャンプ、40年の歴史の中で、2011年が初めて中止になりました。そして、今年、春夏両方初めてまた中止になりました。40年一度も中止になったことがなかったのに、2011年中止になり、たった9年でまた中止になっている。頻度が近まっているなっていうのを思わせられています。ローマの 8-22 は、私たちは被造物全体が今に至るまで共に、うめきと共に生みの苦しみをしていることを知っていますと書かれています。聖書は地球、宇宙全体がうめき、生みの苦しみをしていると語っているんです。私も出産に立ち会わせていただいたことありますけれども、生みの苦しみはだんだん痛みが増していきます。そしてだんだん感覚が短くなっていきます。そして感覚が短くなっていき、出産となります。陣痛は苦痛ですけれども、出産は大きな喜びです。これからの時代、ますます主の祈り、試みと悪から救ってくださいという祈りが必要となる時代が来るかと思います。これは陣痛の時代に祈るべき祈りだからです。ますます陣痛が痛みが増し、感覚が短くなるでしょう。被造物全体がうめき、イエス・キリストを待ち望んでいるからです。けれども、その向こうにあるものを私たちクリスチャンは見ることができます。その向こうにあるのはイエス・キリストの支配です。試みがない世界です。悪がいない世界です。主に力いっぱい使えられる世界です。そのような世界が私たちの前に用意されているから感謝いたします。私たちは主の祈りを祈りつつ、被造物全体とともに、この地上にある試み、また悪について祈りつつ、その完全な救いについても祈るものへとなっていきたいと思います。最後に、黙示録の御言葉を、最後の御言葉をお読みして、メッセージを閉じたいと思います。黙示録22-17-21です。ここもご一緒にお読みしましょう。せーの、御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。私はこの書の預言の言葉を聞くすべての者に証しする。もしこれに付け加える者があれば、神は書に書いてある災害をその人に加えられる。また、この預言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。 これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐ来る。アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべてのものとありますに。アーメン。しかり私はすぐ来る。アーメン。主イエスよ、来てください。一曲賛美して、立ち上がって賛美して、それぞれが主の前に出る時間を持ちましょう。